今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。このね、冒頭の挨拶をね、マサポンさんという方がたまにパクるんですよ。今日もマサポン、心にマサポンファインダーをっていう、なんか、パクる方がいて、そう、僕のもう古くからの友人の、はい、大好きな、スタイフの、パーソナリティの一人なんですけども、そしてクリプト仲間であり、NFT クリエイター仲間でもあるんですけども、はい、たまにこの冒頭の、なんていうんですか、こういうの、キャッチフレーズっていうのかな。はい、たまにね、マサポンさん以外にも、たまにパクられることがあるっていう、はい、それはすごくありがたいことだなという。いじられてるうちが花です、皆さんという、全然関係ないところなんですけど、今回は、報酬インセンティブ、その辺について話したいと思います。で、今回は金銭的報酬と、心理的報酬っていう、わかんない、こういう対になるような使い方をするのが正しいのかはそれは知らんけど、この2つですね。その自分がやったことに対しての、お金ですね、お金で何かその支払われるものと報酬と、そのお金ではないけれども、なんかその自分の、満足できるとか、そのなんかこう心理的な満足っていうか、そういう報酬ってあるじゃないですか。で、皆さんはどっちの方が普段こう生活していて、多いというか、なんだろうな、どっちを求めていることが多いかというか、僕自身もちょっと今はっきりとはそれはしてないんだけれども、おそらく両方あると思うんですよね。この自分の、要は、働いたこと、それは仕事とかもそうだけど、それが雇われなのか自営業なのか別として、自分がこれだけ実動したことによって、あ、これだけのお金しかもらえなかったんだとか、あ、こんなにもらっていいんですかとか、なんかそういう金銭的な報酬で、自分が思ってた、想定してたよりもたくさんの金銭的報酬がもらえたらやっぱり嬉しいですよね。たくさんもらえた、いや、むしろそんなにもらっていいんですかみたいな、いや、そんなに大した仕事してないんだけどみたいなこともあったりだとか。で、一方で、なんだろうな、そもそもその金銭的報酬をこっちが求めていない、お金じゃないっていう、別にただただ自分が、そうだな、奉仕活動としてというか、ボランティアも含めてそうだし、いや、そもそもそういう仕事と思ってないとか、ただ自分が好きでやってるとか、なんだろう、困ってる人をただ助けただけみたいな、こと、それで金銭的報酬が突然ね、いや、ちょっとお気持ちでって言ってもらった時に、逆にちょっと、いや、なんかあんまもらいたくないかもみたいな、いや、そのお金で、お金の報酬を求めてやったわけじゃないから、むしろそれ受け取っちゃうと、なんかちょっと自分の気持ちが、逆に救われないみたいな、なんか時もあったりとかしつつ、だけど、もらえるんだったら、じゃあ、はいってなっちゃう自分もいたりしつつっていう、話と、そもそもだから、その金銭的なものは求めていない、報酬は。だけど、求めていなくて、誰かに何かをして、誰かじゃなくてもね、何か自分が行動を起こして、で、それによって、金銭的報酬はないし、別に自分は期待していないけど、満たされること、あ、よかった、あ、誰々が喜んでくれてるもそうかもしれないし、自分の中での達成感みたいな、その心理的に満足するっていうこともあるし、なんか、なんていうのかな、だから、いろんなその報酬の形ってものが多分あると思ってて、で、僕は大きくその金銭的な報酬とその心理的な報酬っていう大きく2つがあるんじゃないかなってことを思ってるんですよね。で、例えばその自分がそのライスワークとして、本当に食べていくために、家族を養うためにっていう、本当に割り切ってやってる仕事っていうのは、おそらく金銭的報酬をどちらかというと多く求めてると思うんですよね。やっぱりより多く稼げるんだったらそっちの方がいいっていう。だけど、あんまりそっちに振り切りすぎると、心理的報酬がどんどん減っていってしまって、なんていうのかな、心がすり減って、まさに心がすり減っていって、もう潰れてしまう、お金はもしかしたら稼げるかもしれない、稼げたかもしれないけど、家族と過ごす時間が全然ないとか、自分時間がなくてとか、何のために働いてんだろうみたいなね、ことになってしまう。で、一方で、なんかライフワーク的なね、ライフワーク、ワークってつくとちょっと仕事っぽいけど、なんかその金銭的報酬によってしまう気もするけど、ただただ自分が好きでやっているっていう、その心理的報酬に結構この振り切ってる方だと、なんていうのかな、やっぱり自分の心はより豊かになっていくと思うんですよね。だけど、一方で、それだけだとやっぱり食っていけないし、 この資本主義社会でやっぱりお金というものはやっぱり大事だしっていう、なんかそこのバランスがすごくやっぱ難しいから、やっぱそのライスワークとかライフワークっていうおそらく言葉が何年か前にねもてはやされたんだろうななんてことを思っていて、そうで今回僕自身もこの心理的報酬と金銭的報酬っていうのをやっぱ考えるきっかけになったのが、その NFT クリエイターとして、まあ、自分の作品を先日、まあ、オークションという形で、まあ、出したんですよね、うん、でまあありがたいことにまあそれをこうね、こう求めてくださる方、購入してくださる方々がいらっしゃって、まあ、全ての作品がまあ何ていうのかな、その買ってくださった方のもとに、まあ、ブロックチェーン上でねこうお渡しすることが、まあ、できたんだけれども、その中でまあこれも一つの、まあ、自分にとっては自戒というか、まあ、勉強かなとも思うんですけど、勉強台になったなっていう感じなんだけど、まあ、金銭的報酬はそんなになかったんですよ。うん、そう、そんなになかった、思ってたよりもなかったし、そのオークション中に動いていた金額に対して、だから外から見た状あ、これだけのお金がこのオークションで今こう動いてるんだ、これだけの人がこれだけのこうなんか入札額あってという表から見えてるよりも、僕自身が実際に最終的に今手取りとしてね、クリエイターとして手にした報酬っていうのがものすごくちっちゃいだからそれはそれこそ今回のオークションに参加してくださった方々が、え、そんなに取り分少なかったのってこうちょっと思うぐらいの、うん、まあそれはいろんな仕組み上のね話なんだけども、またそれは次のまあ課題に、だから要はクリエイターとして その金銭的報酬をよりこう最大化するんだったら、またちょっと違うアプローチを取らなくちゃいけないなってことは今回思った。だけどその心理的報酬っていうのも結構今回はやっぱ大きくって、それは何だろうな、その今回のオークションを通して、まあ自分がそのオークションをした、まあ、NFT のマーケットプレイスですね、その デジタルアートをこう扱うマーケットプレイス、まあ、そんなに大きい場所じゃないんだけれども、そこでの何だろうな、今までで一番っていうぐらい、要はそのコレクションのオークション開催中にお金が動いたっていう、実際的に自分に報酬が入ってきた、そのまあクリエイターの報酬とそのマーケット側の報酬っていうのかな、それは本当にそんなに大きいものではないんだけども、動いた金額は今までで一番でかかったんじゃないかっていうような、やっぱりそういう、あるいはそれっていうのは翻って自分の今回のその作品に対しての一つの評価だと思うし、そこはすごくやっぱり自分の中ではちゃんと自分のアートが評価されたっていう、まあ、心理的報酬、満足感というか達成感っていうのはもちろんあったし、なんだろうな、今回はその市場創造みたいなことも考えてずっとこうやってきてたんですね。アートを作るだけじゃなくて、そのアートをどうやって届けていくかとか、まあ、いわゆるその互換性みたいな、インターオペラビリティとかって言われたりもするけど、そういったことなんかもいろいろこう考えながらやってきていて、それが、まあ、ある意味今回そのオークションという形を通して、まあ、達成できた、まあ、ここからまたスタートではあるんだけれどもっていう、なんだろうな、そういう今回やってきたこと、実を結んできたこと、そのこと自体がもう僕にとってはある意味報酬になっているっていうのが今回やっぱ結構あって、だから金銭的な報酬は、まあ、これまでかけてきた時間、それこそ時間に対しての対価として見たらどうだろうって思うと、多分ものすごく安いんですよ安いっていうか、なんだろうな、まあその暗号資産のね、レートの今の問題も、今ちょっと全体的に仮想通貨の価格が下がってるっていうのもあるから、円換算で考えるとその報酬がものすごくちっちゃく見えるっていうのもあるんだけど、なんか自分の中でもいわゆるさっきの話した金銭的報酬っていうので考えた時に、いや、なんかこれだけ自分がやったことに対してそれよりも自分が思ってたよりもなんか低い報酬だった場合に、ちょっとこうもやっとするみたいな、なんかそういう引っかかりもありつつ、だけど今回は金銭的報酬だけじゃなくて、やっぱりその、心理的報酬の方も結構やっぱり大きかったし、どちらかというと今回は心理的報酬を自分は求めていたんだろうなって思いつつ、今言い聞かせてるとこもあるかもしれない、でもやっぱりあわよくばやっぱりそうだね、まあクリプトドリームじゃないけど、やっぱり金銭的にも報酬がもっと欲しかったかなとかって思って、まあそれは次のなアクションにつなげていこうと思うんですが、まあ、今回は、そんな感じでその金銭的報酬と心理的報酬、まあ、皆さんはどっちの方に、ね、こう振ることが多いかなっていう、まあ、そんな話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。